政令公認説第13審議制
先週は病院から外出許可をもらってこの礼拝の宣教を進めましたけれども無事に退院して今日は晴れ晴れとした気持ちでこの場所に立つことができていることを神様に感謝したいと思います。トレードマークだった髭がまだ伸びてないということの中で少し私としては寂しい思いがありますけれども、様々なことを、今回の入院で教えられました。1週間という本当に短い入院でしたけれども、私の病室は外科と泌尿器科の混合の病室でした。で半分半分大体外科と泌尿器科の方が、おられたわけですけれども外科の方それから泌尿器科の方もそうなんですけども再発の方が非常に多いんですね。がんです。でその何回も何回も入ってこられるみたい で今はもう病院っていうのを長く入院させませんから大体1週間経たないとみんな退院していくわけですね。で抗がん剤治療も1クール、2クール、3クール、4クールぐらいまであるわけですけども、その時も本当に1週間、状態が良ければ、足らずで退院ということになるわけです。でそういう意味でですね、何回も何回も入ってくる方がやっぱりおられてるんですね。で私のベッドの隣の方は、神田の神保町のところに住んでおられる方がそうですけど仲良くなったんですけども、その方はですね、もう今年何回目っていう感じなんです。だからもう、看護婦さんも、それからドクターも、さまざまな病院関係者の方ももうようっていう感じでこう挨拶をして入ってくるっていう感じで、いろんなことを、その方は経験されているわけですけども、人工膀胱という一つの、ハンデを持ってまたそのがんと今何戦わざるを得ないということです。で抗がん剤がどのぐらい厳しいのかということをですね両サイドベッドを通してですね、少し考えさせられたりしました。またその前に、私が入院している間に退院された方は、千葉在住の方でしたけれども、この方はですねもう十数年間、何回も何回も体をこう切り刻んで、がんのと戦っておられそして今は、抗がん剤治療を受けているということでした。でその方たちとですね、非常に仲良くなることができまして、私がどういう職業であるのかということを、言う、時があったわけですね。でそういう中でですね、今の現実の起きているさまざまな問題というようなことそれから自分の今置かれている状況みたいなことも踏まえながら、良い話し合いをすることができました。十分聖書の言葉を明かしすることができたかということに対しては、クエスチョンの部分もありますけども しかし、神様を信じる者としての歩みということは、私の中ではできたのではなかろうかなというふうに思うわけです。でこの入院中に、たくさん本を読むことが、できました。で今はあの私はあのソニーのリーダーという、電子ブックを買いましたので、それに全部こうパソコンからダウンロードして今あのデータを入れたりしているので、まあ、あのつい最近ですね、ソフィーの世界の、審判が出たんですね。でそれなんかを読みながらこう、哲学の、現場までの流れみたいなものなども、読んだりしたわけですけども、そういう中にあってですね、一つご紹介したい本があります。これはもうまだ出たばっかしでありますけども、青野多士夫さんという方が、十字架の神学をめぐってという講演集をなさりました。でこの方は、西南学院という大学の、教師でパウロの専門家なんですけども、十字架神学の成立、十字架神学への射程、そして十字架につけられるままなるキリストという、本を書いております。それから朝日、選書からどう読む聖書というような本も書いておられる方なんです。でパウロ神学の専門家だというふうに今申しましたけれども、実は、私たちは十字架という言葉を聞きますと第一に連想するのは贖罪ということであります。つまり私たちの罪のためにイエス様が十字架にかかってくださって死んでくださったんだ、その贖いによって今私たちは生かされているのだということが、私たちが知っているところの十字架というものです。けれども青野多士夫さんはそのような伝統的な立場というものを踏まえつつも、十字架というものは人間の弱さ無力さというものを象徴している、しかもそれが神が無力弱さを持って死なれたということに意味を持って読み直さなければならないということを二十数年来提案しているところの新約学者です。で今私がこの宣教の時にご紹介する新約学者たちの多くはこの青野多士夫さんの立場に近い方々です。すなわち贖罪という形の十字架という考え方だけではなくて、無力さというものを十字架と引きつけて考える考え方を持っているということです。でこの青野多士夫さんがその中で最も注目する言葉はマルコによる福音書の十字架につけられた時の聖書の言葉でありました。つまり十字架につけられた後イエスは何と言って死を迎えられたのかというと、エリエリレバサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという言葉を持ってイエスは絶命をされたとマルコの福音書には書いてある。そしてそういう中にあってその十字架の死を身近に見ていた百人隊長は何と言ったかというと、この人こそ誠に神の子であったということを言った。その言葉の中にある意味というものを問うている人です。でこの人が神戸英語教会で講演したものがこの講演録の中に記されています。でこの神戸英語教会は言うまでもなく阪神淡路大震災の時に被災した教会です。教会が崩れ去るそのような、経験をした教会です。そしてその教会からが復興した時に彼がその場所に招かれて、講演をしたものがこの 講演集の中に記されているわけです。題はどう読む聖書ということで、今言いましたような十字架というものをどういうふうに捉えていくのかということを彼は、ここで語っています。まあ、様々な神学者や神学者の例を引きながら、その問題について深く、語っているわけですけども、実はこの中で私たちが注目をしなければならないことがあります。それは神自らがというか、イエスが十字架にかかったということは、ある意味においては神の無力さということの意味合いが、まあ、そこにあるということを今申しましたけれども、そういう意味において苦難というものとこの無力さというものはつながっていくのではないだろうかということを、彼はここで私たちに目を開かせてくれているわけです。 3.11 の大震災というものを私たちは5ヶ月前に、私たちの東京でも震度5強の揺れを経験したわけですけども、非常に大きな自然災害に見舞われました。そして今なお多くの人々が途端の苦しみの中にある現実を知っています。原発10キロ圏内では未だに帰ることができない人々がいます。今日の朝日を読んでも9キロ圏内の浪江町の模様が書かれていました。牛が野生化している、そういう現実がある。そしてそういう中で、市の職員といいますか、町の役場の職員といいますかは、そこを見守らなきゃいけないような中で、にあるのだということが、まあ、記されていたわけです。そういう意味においては未だにこの震災の復興というものは全く先が見えないわけです。阪神淡路大震災の時に復興までに約10年かかりましたと言っても、実際はそれは表面的なことで、いまだに多くの人々が苦しんでいると思います。そして経済的に蓄えのない人はその苦しみの中にさらされていくということが現実です。そういうことを考えると、今回の東日本大震災はさまざまな問題を私たちに投げかけていると同時に、多くの障壁がありますので、本当に長いスパンでこの復興ということを考えなければならないというふうに思うわけです。で、そういう中にあって、私たちは聖書を読む者として苦しみというものをどのように受け止めていくのか、その時にこの十字架の中にある無力さの中にこそ力が働くのだという、まあ、十字架の逆説というふうに呼ばれているものでありますけれども、そのような一つの考え方というものを私たちは決して忘れてはならないと思います。さて、今日のところで、パウロはアダムのことについて語っています。で、アダムとキリストという込み出しが新共同訳には付けられていますけれども、このアダムのことについてパウロが語っているところを踏まえながら、先ほど申したことを重ね合わせてこの聖書の言葉を聞きたいと思うわけです。ご承知のようにアダムというのは固有名詞であると同時に人間という意味であります。土から作られたものという意味です。そしてこのアダムは人類の始祖とされているものです。創世記の2章の7節から3章までを読みますと、 このアダムと神様との関係、また神様がアダムに最もふさわしい助け手として与えたエヴァ、そしてその関係と蛇によって2人の関係が不穏にされ、それと同時に神様との関係が破れたということが、実はこの創世記の2章からの7節から3章までを読むと分かります。でそれ以外に実は、このアダムのことについて、これを開きななくて結構ですけども、どういうところにちょっと書かれているかということをちょっとちなみに、申しますと、例えば創世記の4章の25節、同じく5章の1節から5節、歴代史の上の1節から1章の1節、それから新約聖書の3章の38節、それから今読んだ14節、それから第一コリントの15章の22節、45節、第二テモテの2章の13から14、ユダの手紙の14節にこのアダムのことが記されています。多くは、系図ということの中でこのアダムのことが語られています。ただ、今日はそのことを読みませんけども、第一テモテの2章の13から14は少し、議論しなければいけない、当時のパウロの時代のことしての、私が読んだ感覚ですけども、少し女性蔑視的なものが伺われると思います。でもそれ以外のところの中では今言ったのは系図なんです。ところがパウロが第一コリント信徒への手紙の15章で語られていることは系図ではありません。そして実はこの今共に読んでいる聖書を読もうとするならば、私たちはこの第一コリント信徒への手紙の15章の22節と45節を読むということがなければならないと思うのです。第一コリント信徒への手紙の15章というところがあります。今ページ数を申しますので、新約聖書の320ページです。でこれは余談ですけども、有名な復活というものがどのようなものであるのかをパウロが語っているところです。死人のよみがえりという形でこの15章は多くの人々にとっては馴染み深い箇所ではなかろうかと思います。さてその15章の15節でありますけども、このよう22節でありますけども、このように書かれています。20節から読みます。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまりアダムによって全ての人が死ぬことになったように、キリストによって全ての人が生かされることになるのです。飛びまして45節であります。42節からお読みいたします。次のページの322ページです。死者の復活もこれと同じです。まかれた時は朽ちるものも朽ちないものに復活し、まかれた時は卑しいものでも 輝かしいものに復活し、巻かれた時には弱いものでも力強いものに復活するのです。つまり自然の命の体が巻かれて霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから霊の体もあるわけです。最初の人アダムが命のある生き物となったと書いてありますが、最後のアダムは命を与える霊となったのです。このところでパウロは最初のアダムという言葉と最後のアダムという言葉を使っていることに私たちは注目をしなければなりません。そしてそのことを踏まえながら今読んでいただきました12章以下のローマ信徒への手紙を読むと、少しはパウロが言わんとしているところがわかると思います。この5章の今読んでいただきました12節は、聖書学の学者たちの間では非常に議論のあるところだと言われます。なぜ議論があるかと言いますと、この5章の1節のところでパウロはキリストにある平和ということを語っています。すなわち喜びを語っているのです。恵みによって私たちはキリストの平和を得るものへと変えられた。しかも私たちにそのような資格があるから私たちがそのようなものへと変えられたのではなくて、神様の一方的な恩寵行為によって私たちはその道を歩むものへと変えられていくのだということが、和解という言葉を最後のまとめの言葉として語られているわけです。すなわち罪というものはあがなわれた、ないしは和解へと導かれたということが5章の11節までで語られている。それと同時にどう生きるか良いかわからない時にも主は私たちと共にいてくださるのだという力強い言葉を私たちはここから聞くことができる。にもかかわらず、もう一度パウロはここで罪の問題について、しかもそれを根本的な問題を掘り起こす形で語っているところに論理的な矛盾があるというふうに言われているからです。ですからある人がですね、こういうふうに言います。この12節から、飛ばしまして17節までを、12節から13節から17節までを括弧に入れまして、12節から18節をつなげて読むと分かりやすいというふうに言う人もいます。で、つい最近塚本トラジという人の新約聖書の翻訳が、新教出版から出ましたけれども、彼などは、そういうふうに言います。戦争が始まる前に、口語訳の新約聖書を訳し終えた人です。で、余談ですけれども岩波の福音書や使徒の働きは、彼の訳として出ています。岩波文庫として出ています。ですから、塚本トラジ役っていうのを聞いた方もおられるかも分かりませんが、その塚本トラジの役が新約聖書が全部出ました。で、読んでみますと非常に面白いわけですけども、その塚本トラジなどは今も言いましたように、パウロさんとても理屈っぽいと。で、その自分も理屈っぽいけども、こんなに理屈っぽいのは頭にくると。でもこれは単なる理屈ではないのだ。神様がどうして私たちを生かしてくれているのか、私たちの命の根源というものを語っているということを私たちが十分に汲み取れば、この理屈の意味が理解できるだろう。だけども12節から18節へと飛んだ方が分かりやすいというように塚本トラジさんは訳中の中で語っておられました。けれども私たちはそういう中にあって今 読んでいただきました。また今読んでいるこの12節以下を読むわけです。そしてここでパウロは罪の問題について語るときに一人の名前を出します。それがアダムであります。そしてこのアダムのことは先ほども申しましたように創世記の2章の7節以下3章まででそのアダムとパートナーのエヴァそして蛇によってそそのかれて楽園を追放されるということが語られていることを知っています。しかもこの創世記の1章から11章というものはある意味で言えば原初史と呼ばれているものです。まあ、神話的な世界ということが言えるかもわかりません。そしてこの原初史はどこで結ばれているかと言いますと、それはバベルの塔でこの原初史は終わります。でその間にどういうものがあるかというと代表的なものです。例えばカインとアベルの物語が4章に記されています。また6章から9章にはノアの洪水物語が記されています。すなわちここには保護というものが語られてはいますが、けれども祝福ではなくて呪いということが語られている。そしてバベルの塔はまさに人間が神のようになろうとした時に神は弦を乱されて散らされたということで結ばれているわけです。つまり祝福というものは後へと継がれていく。そしてその祝福の物語が実はアブラハム物語へと展開されていくという構成になっているわけですけれども、けれども今も言いましたようにこの原初史の中で神と人間との破れ、つまり罪の問題が鋭く語られていることを私たちは知るわけです。それと同時に実はこの12節13節のこの箇所はキリスト教の神学では大きな議論を呼び起こしました。アウグスティヌスという名前を前々回ぐらいも申しました。このアウグスティヌスについては私たちは少し知っておいた方がいいかもわかりません。この中世前期最大の教区、つまり古代から中世へに移行する時の教区としてこの人の名前は決して抜くことはできない人です。このアブスティヌスという人は聖書をよく読んだ人です。日本語でもアブスティヌスの著作集が出ていますけども、そこには詩篇や創世記、ヨハネ福音書、またローマ書等々の聖書をどのように彼が読んだのかのことが著作を通して知ることができますけども、そのアウグスティヌスという人はある意味においてはマルチン・ルターの宗教改革にも大きな影響を与えた人ですし、またこのアウグスティヌスがいなければ現代の神学というものは形を変えたものになっていたと言われている人です。そのアウグスティヌスの論争相手にペラギウスという人がいました。でちなみにアウグスティヌスはもう一人論争相手がいました。それはドナティウスという人です。でこのペラギウスとかドナティウスという人はある意味においては一つのグループとしてドナスウス派とかペラギウス派というふうに、まあ、後に呼ばれる人たちです。でどういうことをペラギウスという人は考えたかというと、パウロはここで罪の問題ということをアダムを通して私たちにもそれがもたらされているというように考えているわけですけれども、ペラギウスはこう考えました。全ての子供は打算以前のアダムの状態に類似した罪のない状態で生まれてくる。 信仰の開始は神の恵みによるのではなく人間の意思にあった。これがいわゆる自由意志論争と呼ばれるものです。つまり、人間は罪の子として生まれてきたのではないけれども、おぎゃーと生まれてさまざまな罪に汚染されられするような環境があるから罪がその人たちの中に入り込んでいるのだ。だからいつもそのことを意識して善行を積んでいけば、私たちは罪という一つの罠から逃れることができるんだというようにペラギウスという人は考えました。それに対してアグスティヌスはそうではないのだ、そしてパウロもそうでありますけども、神の恵みというものは敵であった時にすら、罪人であった時にすら、不信心なものであった時にすら注がれていると五章の前半で語られていますけども、そのことを踏まえると神の恵みは私たちの意思を超えた形で先行しているのだということをアグスティヌスは主張いたしました。すなわち信仰の開始を人間の自由意志に置くのではなく、それを神の主権的行為の結果であるとアグスティヌスは結論付け、そして宣言したわけです。そしてこれが今言いましたようにペラギウス論争という形で非常な波紋を当時の教会に投げかけ、激震が教会の中を駆け巡ったと呼ばれているものです。私たちは罪という問題を考えるときに、ある意味では遺伝的な罪という発想は持つべきではないでしょうけれども、だからといって私たちは罪というものを抜きにして考えることができるかというと、それは違うと思うのです。この罪ということは聖書の中でも、これは何回も何回も申すことですけども、的を外れるという言葉から来ていると言われています。的を外れるというのは神様と私たちとの関係が破れるということを表します。例えばアダムとエヴァの物語にそれを準じれば、神様が歩まれた足音を聞いた時に裸であったアダムとエヴァはどのような態度を取ったのかというと隠れたわけです。つまり神様と向かい合うということを忌避したということがそこに語られています。神様と向かい合うということは隠れるということとは違います。つまり向かい合う関係というものを拒否したときにこの関係は破れた。それは人間関係でもないです。私とあなた、我と汝の関係の中でも背を向けていったらばコミュニケーションはできるかというと、確かに、愛し合っていれば、背中でもコミュニケーションできると言われるかもしれませんけれども、往々の場合にしてやっぱり目と目を向かい合ってコミュニケーションは成立するのではないでしょうか。私自身は人の目を見るの非常に苦手なタイプなんですけども、話をするときに、どこを見るかって結構これデリケートな問題ですね。目と目を見ると対決姿勢になるというので、ね、カウンセリングでは少し反らせというふうにこう言われるわけですけども、だからといって全然反らしたら話にならないわけですね。相手の目を見て語るということは人間が関係を作っていく人の常套手段です。ですから神様と人間との関係も神様が命令し、アダムと神様との間で交わした約束を破るまでは神様とアダムとの関係は目と目を見る関係だったわけです。すなわちコミュニケーションが成立していたということが 言えますけれども、取っては食べてはいけないと言われた中央にある善悪を知る木の実を取って食べるという行為によって、彼は神様と向かい合う関係を拒否したというか、できなくなった、すなわち岩に隠れるという行為をしたということの中で、まさに関係が破れたわけです。そしてこのような破れというものを通して、聖書は罪というものは神様と人間との関係の破れによって生じることである、そしてこの関係が破れるときに、特定スキーではありませんが、人間は守備範囲というようなものを超えて善悪というものの判断ができなくなっていくのだというわけです。そしてその結果もたらされたものは何であるかというと、それが実は最初の兄弟殺しと言われているところのカインとアベルの物語へとつながっていくわけです。パウロは今言ったようなことをよく知っていたのだと思います。だからこそ彼はここで14節でありますけれども、アダムからモーセの間にもアダムの違反と同じような罪を犯さなかった人の上にさえうんぬんという言葉が出ています。つまり罪の問題はアダムだけの問題ではない、それはモーセの時にもというよりもモーセまでの時にもそれは問題にされていたのだけれども、立法という一つの判断を仰ぐといいますか、判断基準がなかったためにその問題は非常に薄められていたかもわからないけれども、しかし立法というものが与えられた今日においてはその問題は明々白々となったのだとパウロはここで語っているわけです。そしてそのことは私たちにもつながっていく、つまり私たちもまた神の前に神という関係を持つことができなくなった。そのような私たちのために五章の前半に戻りますけれども、和解の備え物として主自らが十字架の血潮によって私たちにその関係の修復をしてくださったことによって、今私たちは生きている、生かされているということになります。けれどもそのような私たちではありますけれども、しかし私たちはこの関係の破れによって大きな荷物を背負うことになります。しかもそれは私たちのうちに逃れることのできない荷物です。それをパウロは死と言います。人間は死ぬものです。どんなに医療が進歩し、どんなに新薬が発見されたとしても、人間は死というものを免れることはできません。それは人間がある意味で有機的なものであるということの性質がそれを物語っています。始めがあれば終わりがある、これがキリスト教の死生観です。ですから誕生があれば死がある、これは当然のことです。そしてそういう中にあって、この死がもたらされたアダムのこの問題というものを踏まえつつも、私たちはそれを死をネガティブに捉えるのではなくてポジティブに捉えたい、すなわち死というものは私たちにとっては恵みの入り口であるのだということです。そのことをパウロは語るわけです。なぜそのような恵みの入り口が備えられるかというと、それは実は次に出てきた言葉、実にアダムは一 来るべき方を前もって表すものだったのです。ある訳を読みますと、来たるべき方の原型であるという言葉が出てまいりました。今日私は二人のアダムという題をつけました。言うまでもなく、一人目のアダムは創世記に出てくる神との契約を破り、その関係を断絶したアダム。そしてそのアダムを通して神は第二のアダムを私たちに与えられた。パウロはそのアダムこそがイエス・キリストであるというのです。つまり私たちはこの第二のアダムによって今あるのです。第二のアダムによって死を支配されているものから解放される。パウロはここでそのことを言っています。どうかそのことを私たちは知りたいと思います。そして先ほど最初に戻りました十字架の神学をめぐっての講演の中に出てきた十字架の問題とつながってまいります。すなわち神は人間としてこの地上のどん底に立たれた。それはフィリピ信徒の手紙の中にある言葉を通して私たちは知ることができます。すなわち己を虚しゅうして十字架にかかり、しかも死に至るまで従順であられたというところがそれを物語っています。けれどもこの神は人間として十字架にかかったのです。人間の苦しみを受けるために神自らが十字架にかけられたのです。それはまさに無力さや様々な弱さというものを象徴していると申しました。つまりイエスは人間として十字架にかけられた。第二のアダムはまさに人間としてこの地上を歩まれた。けれどもそのお方は復活されて今私たちを守り導いておられるんです。先ほど第一コリント信徒への手紙の15章の言葉を読みました。でその15章の中の45節の言葉をもう一度読みます。最初の人アダムは命ある生き物となったと書いてありますが、最後のアダムは命を与える霊となったのです。パウロはまさに二人のアダムによって今私たちもこの場所にあるのだ、そしてその場所で今私たちは生かされているのだ、だからこそどんな苦しみも悲しみも主が共に担ってくださるのだ、そのことを語っていること、そのことを踏まえながら今から共にマナナタを歌い、そして主の食卓に預かりたいと願います。一言になります。主なる神様、あなたの御御手の中で今共にローマ信徒への手紙の5章の12節から14節を読みました。来たるべき方としてのアダムによって今私たちは生かされています。どうぞこのアダムを通してイエス・キリストにある恵みの中にあるものとして、どうぞ私たちが今を生きることができますように。どんなに苦難があろうと、どんな困難があろうと、あなたの御心をしっかりと受け止めることができますように。今日この場所に来ることができなかった一人一人を帰りに、病の中にあるものや心に重荷を持つものを特別に帰りにてくださるように。今から主の食卓に預かります。どうぞ一人一人がマナナサを歌い、食卓に預かるとき、もう一度あなたによって許され、癒され、今この場所に招かれていることの意味を深く考えることができますように。これらの祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して祈ります。アメン。
アメン。
それではご起立願いまして、お体の差し上げない方はご起立願いまして、 81番をご一緒に歌い、主の食卓に預かる準備をいたします。
Yeah.